気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は8月19日に高松市防災まちカフェが開催された内容をご紹介します。また四国災害ボランティアネットワークの藤井さんにも活動についてお話を伺います。これから南海トラフ地震がいつ起こってもおかしくありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川大学、四国災害ボランティアネットワーク、高松市危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今回はお電話でお話を伺っていきたいと思います。今回の電話ゲストは香川大学創造工学部創造工学科准教授気候平認教員の地元康介先生です。地元先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
地元先生、普段香川大学の創造工学部の方ではどういった研究をされているんでしょうか？
私が所属しているのは創造工学部の防災危機管理とコースというところになりまして、はい、そこでは防災に関するかなり多面的な学問を扱っていまして、はい、で例えば、自然災害いろいろなものを扱ったりしていて、そのうちの一つが、地震は私が担当しているというような、ことです。はい、で地震と一言で言いましても、はい、地震そのものの断層の動き、あるいは地震によってもたらされる、地震の揺れとか津波とか、はい、そういった、割と多岐にわたりますけど、はい、その中で特に私が専門としているのは地震によって地面がどう揺れるかと、どれぐらい大きな揺れになるかと、はい、それによってどのような被害がもたらされるかと、はい、いうことを過去の地震を見ながら、過去どのようなことが起きて、今後想定される地震ではどのような揺れや被害がもたらされるかというようなことを、想定する、そういった方法、はい、あるいはその方法を使って出てきた結果 を見て、それで今後の防災計画にどう役立てようかと、はい、という考える素材の一つにするための、研究を行っているという感じです。
はい、地震と確かに一口に言っても揺れ方にしても縦揺れであったり横揺れであったりと周囲はあったりしますもんね。
はい、
はい、そういったところを専門的にっていうところですね。
そうですね、はい、意外と皆さん地震のことは小学生とか中学生で習ってるんですけど、はい、P 波があって初期微動があって、それから主要動があるとか、はい、そういったことを習っているんですけど、はい、実は最近日本では非常にたくさん地震が最近起きていますし、はい、それから地震の記録をすること自体も今最近ようやく地震の記録がたくさん得られてきて、はい、どんな特徴があるかっていうことがだんだん分かってきたんですね。はい、それで意外と私たちの常識とは違ったような、はい、形の揺れ方をしているということが実際の記録から分かったので、はい、そういったことを、私たちも初めて知ったし、それをどう伝えていくか、皆さん一般の人にも地震の揺れ方っていうのは多様で、はい、一言で震度5とか震度6とかって言っても多様な揺れ方があって、はい、それでどう備えるかということを考えるきっかけになればと思って、はい、そういった研究の結果を、お見せしたりしているところです。
この日本、昔から大きな地震災害というのはたくさん発生していますけど、研究という意味では割と最近の話なんですね。
そうですね、昔起きた地震を歴史地震と特に言いまして、はい、それはまさに近代的な地震観測、地震の計測する機材がなかった頃に起きたような地震を歴史地震と言ってます。はいはい、で その頃は当然あの震度というものを機械で計測してないですから、
はい、
まあ、大体揺れた感覚とかそういったものが過去の書物に残っているんですね、
はい、
でそういったものを読み解いていって、
はい、
で昔過去に南海トラフが、まあ、100年150年周期で起きてきたっていうことが分かってきてるんですね、
はい、
でこのようなあの学問を今言いましたように歴史地震学と言いまして、実は今とても注目されていて、はい、あの結構私たちみたいな科学的な地震を研究する分野が、まあ、昔からあの研究は行われていたんですけど、
はい、
最近その地震防災地震政策においてはこの歴史地震というものをとても大事にしていて、
はい、
今、まあ、そういった専門家もなかなかいなくて、
はい、
今あの急がれているあの研究分野になります。
あ、じゃあ例えば江戸時代に起きた地震とかですと、はい、本当にその書物といいますか残されたこの、はい、ものから資料からしかを想像して、まあ、統計学的なものとかでこれぐらいの被害だったんじゃないのかみたいなことなんですか。
そうです、まさにその通りで、
はい、
あの書物に例えばあの、建物にひびが入ったとか、
はいはい、
あのとても立っていられないぐらいの揺れだったとか、
はいはい、
あるいは、まあ、地割れが起きたとか、
はい、
その後火山が噴火したとか、そういった一つ一つの現象をあの読み解いていって、そういった例えば建物にひびが入るというのは、
はい、
今で言ったら震度、まあ、5強だなとか6弱だなとかいうことを推定して、
はい
はい、そういったものを大変丁寧に、
はい、
あの見ていって、で過去の、まあ、起きた地震から、
はい、
まあ、それこそあの震度ですとかマグニチュードとかを推定していって、はい、その結果今確率的にあの南海トラフは何パーセントの確率で起きるとか、
はいはい、
首都直下地震は何パーセントの確率で起きるとか、こういったものの科学的な根拠にも使われている非常に重要な分野です。
そうだったんですね、はい、では、地震の揺れというお話がありましたが、8月19日先日開催されました防災マッチカフェの方では、地元先生の方が地震の揺れを学ぶというテーマで講演されたんですが、今回の講演について少し簡単にご紹介していただいてよろしいですか。
あ、はい、まあ、先ほど説明しました私の研究分野そのものを、
はい、
まあ、ぎゅっと凝縮して、
はい、
まあ、できるだけ分かりやすく説明したつもりだったんですけど、
はい、
先ほど言いましたように、まあ、地震といえば、まあ、地震の勉強をするといえば、まあ、断層のことを学ぶのかなとか、
はい、
それこそ歴史地震のことを学ぶのかなとかっていろいろあると思いますけど、
はい、
その中でも私は特に例えばあの地震によってもたらされる地面の揺れのことですね、それを私は地震動と呼んでいて、
はい、
その地震動にはどんな種類があるかということを、うん、まあ、コンパクトにしたつもりだったんですけど、
はい、
その中では特にあのご紹介した内容としては、
はい、
あの地震の、まあ、過去に得られた波形ですね、
はい、
過去に得られた地震のまさにその記録を紹介して、その結果どのようなあの被害がもたらされたか、うん、ということを、
はい、
あの少し紹介しました。
はい、
でその中で少しちょっと難しい点も紹介していまして、
はい、
実際に得られた震度は7とか6強とかすごいあの高い震度だったのに、
はい、
実際はそんな言ってみるとそんなに被害を受けていないとか、
はい、
あるいは逆に震度6弱とか震度6強でも震度7相当 の、 あの被害が観測されたりしていると、
はい、
でこれはあの実は私たちの専門家の中では最近少しずつ分かってきているんですけど、
はい、
同じ震度それこそ5とか6とかといっても、
はい、
被害の 出方が少し違う特徴を持つ地震記録があると、
はい、
いうことが分かってきました。ですからその震度はあの非常に簡単で分かりやすくて皆さんもあのよく知っているぐらい の、あのとてもよく使われている指標なんですけど、
はい、
その指標が、まあ、あの皆さん知っているということで非常に重要なんですけど、
はい、
その中でも特にあの、まあ、その後の、防災の対応とか、しなければいけない人たちとかは、同じ震度でもあの、まあ被害が出ているところと出ていないところがあると、
はい、
ということでもう少しあのもう少し細かいあの指標もありまして、
はい、
そういったものの知識も少しあればよりあの地震も、速報で、まあ、震度7とか震度6とか伝えられた後に、
はい、
まあ、どう動くべきかということを、
はい、
まあ、専門的には、そういったちょっと難しい話になれば、もう少しあの動き方が変わる、そういった ことに、まあ、今役立てられるなと、
はい、
あのいう研究成果から、思っています。
うーん、まあ、私たちもあのニュースでよく地震速報で震度3とか震度4ですとか、まあ、強いものですと震度5、6というのは見たりしますが、同じ震度でもやっぱりその被害の受け方っていうのがやっぱ変わってくるってことなんですね。
そうなんですね、
はい、
あの本当に、まあ、地震の揺れというのは複雑で、
はい、
波形というものは大変非常に複雑な、波形自体を見れば複雑なんですけど、
はい、
それを簡単なたった一つの数字5とか6とか4とかそういったものにしているので、どうしてもあの難しさが出てくるんです
よ、はい、
この中で、なので、まあ、専門的にはもう少し詳しく見れば分かるんですけど、ただ一方で一般の人に一般の方々に、
はい、
ニュース速報でもしもこの地震の波形はこんなのでしたと紹介しても、おそらく一般の方々にはよくわからないなと思われるので、
確かにそうですね、はい、
そういった意味では震度というのは簡単で、はい、すぐにパッとなんとか少なくとも震度5よりも震度7の方が大きいとか、
はい、
パッと分かりやすいという意味では、はい、そういった防災の意味では非常にあの役に立つ大事なものだと思います、
はい、まあ、一つの指標といいますか、そういった形になるんですかね。
はい、そうですね、はい、
まあ、でもやっぱお住まいの地域の例えば地盤の状況であったりとかで、やっぱこれも変わってきますもんね。
あ、もちろんそうです、はい、特に震度というのはその地盤、あの表層地盤の、まあ、軟弱な地盤があったりすると揺れやすいというものは、これはまさに過去の地震からもよく分かっていることなので、はい、で私たちはあの、一般的にはその柔らかい地盤の場所ではちょっと気をつけます、はい、耐震性を持たせましょうとかいうふうなことは、あのこれはまさにあのいろいろ記録が得られていて、
はい、
それは科学的に、まあ、根拠を持って言えていることです。
まあ、自分たちが住んでいる場所というのが一体どういった状況なのかと把握しておくことというのもやっぱ大事になってくるんですね。
それはとても大事 で、
はい、
で最近はそういったものが簡単に分かるツール、まあ、なかなか一般の人は見たことないかもしれないですけど、地盤の強さとか、もしかして検索したら結構出て、ちゃんとしたツールが、
はい、
一応揃えてあの国からもあの出しているので、
はい、
そういったものを、まあ、ハザードマップですかね、
はい、
そういったものをあの 見たらすぐに分かりますから、
はい、
それで、まあ、それで、あまりその見た瞬間にそのあ私の家はまあひどいから、とんでもないことが起こるとか、
はい、
私の家はあの大丈夫そうだとか、
はい、
あまり一喜一憂せずに、とにかくあの地盤がもし悪いとしてもちゃんと耐震性を持たせたり、
はい、
建物の基礎をしっかり作るとかすれば、それはあの備えてあのもしあの大きな地震が来ても大丈夫だということ、
はい、
これもまた証明されていますので、
はい、
ぜひしっかりと備えるというようなことに役立てていただきたいと、
はい、
たったに一喜一憂するのではなくてという意味です、
はい、これもいわゆる一つの指標としてっていうことですよね。
あ、はい、はい、そういうことですね。
そういうことですよね。
まあ、やっぱりあの、その備えは、
はい、
あの備えれば備えるのが安心ですから、うん、まあ、いろんなあのツールというか、
はい、
あの結果というか私たちが少なくとも分かっていることはかなりありますから、
はい、
そういったものをあの、調べて、調べることがまず備えの第一歩だと思います、
はい、
そういったことをするといいと思います、
はい、まあ、やはり地震というのはいつどこで起こるか分かりませんからね、こういった事前の備えというのはやっぱり一番大事というのはいろんな専門家の方がおっしゃいますよね。
はい、
はい、
そうですね、あのまさにあの、うん、腰前まではこの地域は大丈夫だとかこの地域は大丈夫じゃないとかって、
はい、
まあ、そういった話はよく出てたんですけど、
はい、
今はもうあの日本の中の、まあ、まんべんなくあちこちで起きていますから、
はい、
本当に安全なところは、まあ、あのないと考えて良いと思います、はい、一方であの先ほども申しましたようにあの、危ないからといってもう絶望するのではなくて、
はい、
それはちゃんと備えればあのしっかり、うん、あの例えば去年の能登半島地震の後でも、
はい、
特に新しい建物を見ていれば新しい建物はほとんど残そのまま残っているし、はい、そのまま使い続けられてるんですね、
はい、
ですからあのちゃんと備えていれば大丈夫だということは私たちもあの伝えていまして、
はい、
ですので耐震化されていないものは耐震化しましょうと、
はい、
言っているのはそういう根拠を持って言っているわけです。
ありがとうございます。それでは千本先生、最後にですね、ラジオお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
あ、まさに一 つも言ったことの繰り返しになりますけど、はい、地震が来るからと、はい、ただ単に恐れすぎるだけでなくて、はい、ちゃんとしっかりして耐震性も、備えたものにするとか、はい、あるいはもし簡単に耐震化できないとなれば、はい、としても、まあ、例えば避難所がどこにあるとか、はい、いざとなった時にどうしようとか、あるいは、まあ食料を備蓄しておくとか、はい、そういった、まあ、事前に考えておくということが一番大事なような気がしますね、
はい、というわけでこの時間は香川大学創造工学部創造工学科准教授気候平人教員の地元康介先生にお話を伺いました。地元先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。